皆さん、おはようございます。途上悩みディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、時は縮まっています。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、7章の29節から31節までです。お読みいたします。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のある者は妻のない者のようにしていなさい。泣く者は泣かない者のように、喜ぶ者は喜ばない者のように、買う者は所有しない者のようにしていなさい。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。さて、パウロは、時は縮まっていますとこのように語りますが、この時は縮まるということはどういうことなんだろうか。質問の一番目に、この時は縮まってますの時とは主の再臨の時と考える人がいます。そう断定できるでしょうか。実はできないんですね。テサロニケの手紙などを見ますと、再臨のことについて語っていることが明白でありますけれども、このコリント人の手紙は、そのようなことが明白ではないのであります。しかし、いつもこの時は縮まっていますというこの言葉は、再臨を控えて今、どんどん時間が短縮されていると、このような認識を持ってパウロが生きていたというふうに理解されやすいんですね。でもそれはそのように断定できないということを覚えていただきたいと思います。この時とは26節の現在の気球の時にはという、この気球の時を指していると理解することが妥当ではないかと言われますね。もしそうであるならば、この時は縮まっていますという、このことをどのように理解できるでしょうか、ということですね。それは時は動いているということであります。とどまってはいないということであります。確実にある変化が自分自身の人生の中に起こってくる、それが着実にやってくるという認識を持って、今を生きなさいということなんですね。あたかも何も起こらないかのように、すべてのことが昨日も今日もとこしえに変わらないように平穏無事の中に続いていくかのように思ってはいけない。いや、むしろ今は気球の時である。まさにその最悪と思えるような苦難が待ち受けているような時がやってくるのだというこの認識の中で今何をすべきかということをしっかりと心に覚えていかなければならない。このようにパウロはですね、言いたいことがあると言って、コリントの人たちに語っているわけであります。敵よ、聖書には誰にでも明確に趣旨がわかる箇所と意味が特定されない箇所があります。あなたは判然としない箇所の場合、どう理解し受け止め自分の生活に適用していますか。まあ、ですから、この時は縮まっていますという、このことは具体的なこういう出来事を指していると私たちは言うことができません。でも、ここで言わんとしていることは、私たちが自分の人生をきちんと将来に向けてよく考え、時代がどのような流れの中にあるかということをはっきりと認識し、大きな変化、変革が起こってくるであろう将来に対して、いつまでも手をこまねいて何もしないというような言い方ではなく、今すべきことをしっかりと把握して、心を込めて、真剣に生きるようにという、この勧めとして私たちは理解することができるんですね。で、そうしますと、自分自身の生活の中でも同じことが言えますね。例えば、卒論の締め切りの日が決まっていると言うならば、その時に何もしないでその場に行ってしまったらば、とんでもない状況が起こってくるということをよく理解しながら、今、自分自身は、この時の進み具合、そして今状況の変化している中で、この卒論に対してどう取り組んだらいいのか、やはりしっかりと心を定めていく必要があるわけですね。その意味で私たちはそこで言わんとしているこの心を受け止めて、そして自分の生活に適応していくわけであります。ならば、今あなたはどんな時間が、時が縮まっていいのでありましょうか。縮まっている事柄に対してあなたはしっかりと対応しているでしょうか。第2番目、それぞれの人たちに妻のない者のように、あるいは泣かない者のように、そして喜ばない者のように歩むことをパウロは命じています。 それぞれどのような生き方をすることをパウロは願っているのでしょうか。泣く者は泣かない者のように。まあ泣く者っていうのはなぜ泣くのか。そして泣いている人っていうのはですね、もうその問題にいつもいつも心が向いてしまって、そしてその他のことを見ようともしない。見えなくなってしまうんですね。そして、ますます悲しみの材料が大きくなって心を支配し、鬱的な状態に陥ってもはや、そこから解放されないような状況にも陥ってしまうのですね。泣かないもののようにというのは、物事を涙ではっきりとわからなくしてしまうことのないように、涙を拭って全体的に事柄を客観的に把握していく、このような心を持ちなさいということではないでしょうか。もっとバランスよく物事を見るということであります。悲しいことだけに心を止めて、喜ぶべきことを見失ってしまっているということもあり得るわけですよね。悲しむことによって本来すべき毎日毎日着実に行っていかなければならないことをしなくなってしまうということも起こってきますね。そういうことのないように、感情に心を支配されないで、今責任ある存在としてなすべきことを行っていく。これが泣かないもののようにという、こういうことでしょう。それでは、喜ぶものは喜ばないもののようにということはどういうことでしょうか。これは逆ですね。もう今が幸せで、今が喜びでいっぱいでですね。そして、有頂天になってしまうことによって将来のことを備えないということもあるわけです。よく、勝って兜の尾を締めよという言葉がありますが、嬉しいと、まあ、嬉しいことだけに心が向いてしまって、喜びにいっぱいなんですけども、そのことが結局、備えを何もしなくなってしまって、マイナスの結果へとつながるということも起こってくるわけであります。これも幸せに溺れてしまってはいけない。地道な足を地につけた歩みを持って、今を生きなさい。特に時は縮まっているのだから、目に見えるところの喜び、変化してそれはいつでもなくなってしまうような事柄に溺れてしまって、大切な備えを失ってはなりませんという、このようなことでしょうね。また、買うものは所有しないもののようにというように、ここには書かれていますけれども、まあ新しいものを買いますと、そのことに、集中してしまって、これもまた他のことを忘れてしまいますね。新しいパソコンを買いますと、その日は一日中パソコンのことばっかりを行ってしまうんですね。そして他にすべきことがあるのに、それを後回しにしてしまう。この地上、あれが買いたい、これが欲しい、そんなことばっかりを考えながら、物を得るために働いている生活をしている人がいます。でもそれはなんと愚かなことでありましょうか。時は縮まっているのです。物質のために、時間をどんなに費やしても愚かです。もっと大切なことに、すなわち心の問題に目を向けて、永遠につながる生き方を追い求めていく。これが時の縮まっている今、特に必要なことである。現実は変化し、そしてまた大きな問題をもたらしてくる結果が起こります。そのような時に大丈夫なように、そのような時に苦難を通り抜けていけるように、心の備えが必要なんですね。そのようなことにしっかりと目を、心を向けていくように、パウロは命じているんですね。敵よ、あなたにとって今はどんな時ですか？またどのように生きるべき時でしょうか？聖書を読む中で、私たちは絶えず自分は今何をすべきか。時は縮まっているというこの認識の中で、自分自身の健康も、自分自身の今の富も、自分自身の今与えられた豊かさも、皆一時的なものであるという部分を忘れることなく、それらが最大限に生かされるように考え、用いていくということが必要なんですね。バランスよく、今一番良い形で生きていく。こういった姿勢であります。神様はあなたにどんな時が縮まっていると意識して生きるように願っているでしょうか。具体的に考えましょう。ぜひ考えていただきたい。一定の時間をきちんと決めない限り、私たちは非常にマンネリ化した、覇気のない、 その時その時の流れに流されて、結局何の実を結ばない言い方になってしまいやすいのであります。一つの期間を決めて、一つの目標を決めて、それに向かって時間の縮まりをいつも意識しながら、自分自身のなすべきことを行っていくのですね。私の牧師としてのこの働きも、時は縮まっていますね。61歳になろうとする私にとって、あと20年、30年、牧師として働けるわけではありません。時は縮まっています。その中で何をすべきか、こうして御言葉を語るということ、少しずつ少しずつ聖書から教えられたことを語り、それがどこから生かされることを願いながら、今を生きるということ、これが私に与えられた今の生き方であると覚えさせられていますね。あなたにとってどんな時が縮まっているでしょうか。3番目。買う者や世の富を用いる者に対してパウロは何を気づいてほしいと願っているのでしょうか。それは、この世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさいとありますが、この用いすぎないようにしなさいということは、虜にならないようにと、このように訳しても良い言葉だそうですね。夢中になりすぎないようにという意味でもあります。すなわち、世の富を用いる、自分自身でその富を自由に用いられる、このことは非常に人間に喜びを与えるんですね。だから富を欲しがるわけでしょ。そのことによっていろんなことができる、いろんな可能性、いろんな経験をしていくことができる。人生の素晴らしさはこの富を豊かに用いることなんだと、このように思う。今度はあそこに行き、あれを見学に行くのだ。今度はあそこに行ってこのようなものを食べるんだ。もう次から次にと自分のこの富を使うことに夢中になっていくんですね。しかし私たちはこの地上にあるものは一時的なものであるということをいつも覚えなければなりません。そして与えられた富をどのように用いるか、そこが大事なんですね。ある姉妹は自分の計画していた富よりももっと豊かな富を与えられたときに、主に感謝して、この富を何に用いたらいいのだろうか。そうだ。神様のために用いさせていただこう。このような心を与えられて、大胆に彼女はその富から神様の役に立つようにと、多くのものを捧げることができましたね。これは富に夢中にならない。富を豊かに神様の御心に沿って用いていくという、この心が備えられていたんですね。富は正しく用いるために神様から与えられるのであります。富の奴隷になってはなりません。私たちは富を支配し、今一番有効に使われるように与えられた富を使っていくのですね。この認識をしっかりと持っていただきたいと思います。ある人は、神様からお金を豊かに与えられたときに、今はこれは神様に捧げるよりも、このことに投資した方がもっと儲かる。そしてもっと儲かったらば、神様のためにそれを使おう。などと言って、結局、いつもいつも投資に、事業に、あるいは富をさらに増やすために用いて、結果、すべての富を失い、豊かに与えられながら、ほとんど神様に捧げることのない、まま終わってしまうという、このような人生を生きてしまう人もいるんですね。私たちは富を増やすために富を用いていくんじゃないですね。富はそれを正しく今必要な事柄に用いていくという、この面をしっかりと覚えていきたいと思います。敵よ、あなたの目はこの地上のことに囚われすぎていませんか？あなたに今必要とされていることは何でしょうか？コロサイの3章の2節でパウロが語っています。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。クリスチャンとクリスチャンでない人の違いは、その富を何に用いるかというここですね。天の事柄にしっかりと目を向けている人は、決して無駄遣いをしないのであります。生きたお金の用い方をしていくんですね。それは、愛の技に用いられていくのであります。主の御業のために用いられていくのであります。主のために働く、主の器のために用いられていくのであります。 そのことが天に宝を蓄えることであり、地上のことだけに目を向けていく生き方とは違った、天と直結したクリスチャンの生き方なんですね。あなたは神様を知らない人たちと違うお金の用い方をしていますか？点検しましょう。私たちは喜んで主のためにお金を用いるものでありたい。愛のために、自分自身のためにではない、愛のためにお金を用いるものでありたいと思います。時は縮まっています。あなたに与えられているその富が有効に使われるその期間はそう長くないのであります。今用いることのできる富を今主のために愛のために用いていこうではありませんか。自分自身の楽しみのために富をただ増加させることのために私たちは富にとらわれてしまうことの愚かな人生を決して歩んではならないのであります。時は縮まっています。何をすべきかということをいつも天とのつながりの中で生けるイエス様の身思いを深く御言葉から教えられる中で、御霊様がいろんな出来事に遭遇していく中で、あ、このことのために神様は私にこの富を与えてくださったのだと、このように敏感に受け止めていくことのできる霊的な感覚を持って生きていきたいですね。そして喜びと感謝を持って私たちは神様から与えられたものを豊かに主の働きと愛とのために用いていくものでありたいと思います。そのためにあなたは今日も御言葉から教えられたのであります。御言葉を学び、御言葉を実践していくときに私たちは豊かな実を結ぶ人生を生きることができるんですね。御言葉を聞きながら行わない人になることのないように、御言葉を聞いてそれを実行する人になろうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。